ゴーゴー喧騒シーズン15。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン15第8回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。喧騒同窓会では毎年1回年末に同窓会の会報を発行しています。先日役員の広報担当者が集まって最終校正も終わりました。今回は見出しなどの言葉を一つ一つにもこだわった会報です。会員の皆さんのお手元には郵送で届きますので、どうぞお楽しみになさってください。さて今日もスタジオにゲストを迎えいたしました。今日は37期の斉藤茂樹さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ご本人から自己紹介お願いできますか。
はい。はい、僕は、今橋本小学校で先生やっています。で、昼は4年生の担任をしているんですけれども、5時以降はハテナボックスっていう会社の、代表をやっています。
え、2つのお仕事ですか。
そうですね、はい、兼職兼業届け出しました。
あ、
はい、
そうなんですね、はい、4年生何組ですか。
4年3組です。
3組、
はい、
何人生徒さん見てらっしゃるんですか。
34ですね。
今34ぐらいがこう、はい、普通なんですか。どうなんでしょう。
そうですね、今32以下学級をって言ってるんですけども、まあ、そこなかなか難しいので、
うん、
支援級入れて34、
うん、子供たちは可愛いですか。
可愛い、
可愛い。どうなんですか。
可愛いというか、いやすごいですよ子供たちは。やっぱ、うん、成長の速度が僕らなんかのはるか上行くので、それこそ橋本近辺はこれからリニアがこう通ると、もう早く名古屋行けんぞとか大阪行けんぞ、うん、品川行けんぞっていうのと同じようなノリで、子供たちはめちゃめちゃ早く成長してきます。
あ、はい、そういうのを毎日見てらっしゃるんですね。
そうですね、はい、
そしてじゃあ昼間は学校の先生、小学校の先生をしていて、
はい、
さっきハテナボックスとおっしゃいました、
はい、
これは何ですか。
ハテナボックスは、3つのつなげるっていうのを大事にしている会社でして、僕ら教育を やってきているので、子供たちがより良い育ちだとかより良い世界を作れるような力をつけれるようにっていうことで、3つをつなげていく、3つのなんていうんですかね、この3つの分野で子どもたちをつなげていきたいっていう思いで立ち上げた会社で、1つは子どもたちと地域をつなげる、
はい、
あともう1つが、子どもたちと居場所をつなげる、
うん、
でもう1つが子どもたちとワクワクをつなげるっていう3つのつなげるを大事にして今活動しています。
ご自身で立ち上げたんですか。
そうです、僕と仲間もう一人いるんですけれども、でその子も相模原の元先生で、はい、
じゃあ、まあ、2つのお仕事といってもやっぱりその子どもたちに関わるというところでは、
あ、そうですね、
共通してるんですね、はい、具体的にどういう何かもう最近こんなことはやりましたなんていうのがあったら教えていただきたいんですが。
ありがとうございます、はい、まあ、地域とつなげるっていうのでいきますと、8月に、有尾橋本さんの場所をお借りさせていただきまして、ハテナフェスっていうのを企画して運営させていただきました、でその中では、地域の企業さんだとかのワークショップを有尾さんに呼んだりだとか、休み時間ナンバーワン選手権大会ってことで、じゃんけん王だとか、そういうのを決めたりだとか、
はい、
そういうのをやってやりましたね。であと子どもたちと居場所っていうところでいくと、不登校楽団っていうのを今、運営させていただいておりまして、
はい、
もう不登校っていう枠組みの中で、でも不登校になったらみんなと合わせるなんか音楽的なやつってできないじゃないですか。
おうおう、そうですね、
吹奏楽なんて特にこう、仲間がいないとある意味でできない。一
人でそうですね、
で不登校になったらそのチャンスだとか機会が全部奪われちゃう、それあんま良くないだろうと、っていうところでたまたま一緒にハテナボックスを立ち上げた仲間が、吹奏楽のスペシャリストなんですよ、
で
その先生がいるから、あ、じゃあ俺たちの強みを生かして不登校でになっちゃ、なっちゃったというかなったんだけども、音楽やりたいな、誰かと一緒に音楽を奏でたいなっていう子たちにそういう場を提供するような 仕組みを作れたら面白いんじゃないかっていうことで、うん、今ちょうど8月からですね、8月からやらせていただいてます。
へー。はい。あ、確かに不登校だと学校に行くのはねちょっと厳しいけども、はい、別にみんなと一緒に楽で、演奏するとかそういうのが嫌だとかっていうわけではないもんですもんね、はい、
そうなんですよ。
あ、確かにおっしゃる通り、
はい、
へ
ー。だからなんかなんですか、学校の中だったらそれこそじゃあ言葉使って誰かと喋るとか、うん、苦手意識持ってる子でも、
う
ん、どんどんどんどん喋っていくんですよね。
うーん、
そこの間には楽器しかないから、学校になるといろんなフィルターがあるじゃないですか。
うーん、じゃあこう水を得たようにこう、はい、なんか自分の居場所がこう見つかる子もいますね。
はい、おっしゃる通りです。でその中では高校生が例えば小学生にドラムを教えるだとか、
いい
でこの曲やってみたいんだけどとか、さあじゃあみんなでやろうよ、したらその1回がだいたい10人だとかそうぐらいいるんですけども、その子たちの中でじゃあこれ演奏してみようみたいな、
それがハテナボックス、
はい、
なんですね、
はい。
まあ、ということで、橋本小学校4年3組の先生と、はい、ハテナボックスという会社でのお仕事と、まあ、2つなさって二刀流ですね、
はい、
今流行りのね、
はいはい、確かに
ということなんですが、はい、さてちょっと高校時代を振り返っていただこうと思いますが、
はい、
高校時代はどんな生徒さんだった。
そうですね、全部が中途半端だったあの高校3年間でしたね。
例えば何に中途半端だったんですか。
あの勉強も部活も、はい、恋も遊びも全部が中途半端な高校3年間だったなと。
はい、どこから聞きましょうか。部活聞きましょうか。部活は 何部だったんですか。
部活はソフトテニス部。
ソフトテニス部、
はい、でした、はい。
その部活でこうあそこに向かってこう頑張るぞみたいのなかった。
ありました、ありました。
それはあったんですね。
あったんですけども、行動が伴ってないというか。
でも運動部だとやっぱり練習大変でしたよね。
大変したね。で、うん、何よりも大変だったのがそのソフトテニス部あるあるなんですけど、はい、あの練習し終わった後に球をピカピカにする作業があるんですよ。でそれをもう毎日高校1年生の時は先輩の分も含めてやんなきゃいけないので、その当時はですよ、今は分かんないですけど、でそれをサボると、高3が名前出して
先輩が
とある先輩が
とある先輩、
はい、でもうめっちゃ部長だったので、怖えんすよ。
高校時代ね、1学年2学年違うと随分の差ですもんね。そこはね、
そうなんですよ、
絶対だったかもしれませんね、はい、じゃあそれを言われるがままに、
はい、だからちょうど僕が緑ジャージ で、はい、で1校上の先輩が青ジャージ で、はい、で2校上が赤ジャージだったんですよ、
はいはい、喧騒はあの学年によってあのジャージの色、体操着の色が違うんですよね。
そうですね、う
ん、
当時はそうでしたね、うんうん、でその先輩のことがですね、赤鬼だっつってですね僕らがもう大変畏怖して、でそれでそれ以上に慕っていた、
うん、
そういう風なニコでした。やっぱ背中がでかくてですね、
はい、ちょっと憧れもあって、
ありましたね、めちゃめちゃ憧れましたね、かっこいいなって思いました。
で部活でしょ、で勉強の方はどうでしたか、は
い、もうだいぶ中途半端ですね。
中途半端、それどういう意味で中途半端だったんですか、
はい、ですね、僕ちゃんと勉強するタイプなんですよ。
お、いいじゃないですか、
はい、もう2週間ぐらい前から、はい、
試験勉強
ちゃんとやるんですよ、はい、
ええ、
で僕は文系だったのでちょっと数学が苦手意識をちゃんと持ってたので、ええ、コツコツやるんですよ2週間前から。
うん、
でいざテスト返されるんですよ。
いい結果ですよね、きっと。
そうっすよ、4点っす。
4点、
100点中っ
す4点、あの一生懸命勉強しました、
はい、
授業も聞いてました。
そうす、うん、でノートもしっかり取って、
ぬ
くい先生っていう先生が数学の先生だったんですけど、はい、もう口癖まで覚えられるぐらい授業もちゃんと聞いてるんですよ。
口癖は何？
トライアル&エラス。
あ、いいですね。
はい。でそれまだ残ってるんですよ。でなんなら自分も挑戦しなきゃな
って思う。
はい。
う
ん、で失敗してもでもまたトライアル&エラーだから、うん、またチャレンジすればいいや、ね、っていうような心の勉強させていただいたのにもかかわらずですね、4点だったんですよね、
はい、答えを書いて4点ですか。
そうです、そうです。なんならちょっと自信持ってるんですよなんなら
いや試験で勉強頑張ったし、
はい、
今回は手応えあったぞ、
はい、で返されたら100点中4点なんです。
その時の気持ちはどういう気持ちだったんですか。
いやもう笑うしかないですよね。ね、やっぱりある意味でこうなんていうんですかね、こう進路っていっぱい道があったら困っちゃうじゃないですか、でそうやっていろんな可能性が 閉ざされてって、俺にはこれがあるっていうふうに発見できたのも、あの喧騒のクソ難しいテストのおかげなのかなって思っています。
こう現実をしっかり受け止めて、
はいはい、
っていうことですね、
はい、そこが本当に文字通り中途半端になんか70点とか取れちゃったら、俺数学の才能あんのかなみたいなふうに思っちゃうかもしれないじゃないですか。もう4点だったら綺麗さっぱり数学の世界は捨てれるじゃないですか。
私もあの数学は全然ダメでしたけど、
はい、
一応2桁ぐらい取って
しかも平岩さんの場合は脳勉強ですよね。
そう、私は勉強しなかったんで、もう最初からあの手応えなんて感じませんでしたから、
はい、
それでも10点以上取ってた。
すごいですね。
すごいですね、
はい、
勘が良かったんだと思うん
ですけど。相当ですよね。
そうですよね、
はい、
じゃあ部活が、まあ、あのご自身の中では なんとなく中途半端、
そうですね、
勉強もなんとなく中途半端、はい、恋も中途半端とおっしゃってましたよね。
そうですね、あの恋、まあ、強いて言うのは恋は一応ある意味で高校生の時に付き合った奥さん、あ、付き合った彼女が今の奥さんになってるっていうところでいくと、中途半端ではないかもしれないんですけど、
はい、
うん、どうだろうな、夢中でしたよね。夢中だったな。
そこは
確かに、はい、
現在の奥様、
はい、応援団部でした。
あ、そう、チアですか。チア
ですか。あ、そうですそうですそうです、はい、
じゃあ、ソフトテニスの試合の時とかに応援に来てくれたりなんていうのは
あったかもしれないですね。横山公園の試合とか見に来てくれたかもしれないです。覚えてないんですけど。
覚えてないですか。
はい、
まあ、そんなじゃあ高校時代がありました。
はい、
大学に進学、はい、どちらの方に。
あ、青山学院大学に入らせてもらって、はい、
現役で。
はい、
で今学校の先生なさってるわけですが、じゃあ学校の先生目指そうっていうのはいつ頃からですか。
あと小学生ぐらいの時に、
うん、
近所の幼馴染の弟と遊んでた時に、
弟分、
うん、はい、弟分と遊んでたら、その弟分が、僕しげちゃんって言われてたんですけど、
うん、
しげちゃんと遊んでるとすごい楽しい気持ちになるよって言ってくれたのが、僕がこの進路を決める時に、ふって思い起こされて、これなんかもしかしたら俺の一つの能力なのかもしれないな、
うん、
じゃあこの能力活かせるそうなことは何かなって思った時に、先生なのかなって思って、じゃあまず先生やってみたいなって思いました。はい、
そうなんですね。今お話伺ってても、はい、きっとあの子どもたちのね教育とかね、はい、とってもお好きなんだろうなっていうのがなんとなく感じるんで、はい、じゃあそこで、まあ、天職に疲れたっていう感じですかね。
そうですね、本当、うん、毎日楽しくやらせてもらってます。
じゃあ高校で、まあ、なんとなく中途半端だけど恋だけは一生懸命やって。
そうですね、はい、今の奥さんのためにも
言います。そこは言っときましょうね、はいはい、先生になられて何年ぐらい経つんですか。
17年ですね、はい、
うん、とっても楽しそうにお見受けするんですけど、
そ
うですね、う
ん、はい、ほとんどそれこそホテルやってた時って同じある意味業務のこう繰り返しなんですよね、
うんうんうんうん、
まあ、ちょっと変化はあるんですけど、お客さんが変わったりだとか、うんうん、でも学校の先生って毎日違うことが起きるんですよ、うん、
確かにね、
でもっと言っちゃえば僕らが何かできるようになるってすっごく大変なんですよ、
う
ん、例えば平岩さんとこうやってコミュニケーションを取ることができるって、ある意味で大人になってからより良いコミュニケーションのスキルだとかって身につけるのってすごい大変じゃないですか、うんうん、でも子供たちって昨日喋れなかったとかみんなの前で発言ができなかったような子が、うん、なぜか突然、
うん、
ね、みんな聞いて、私はこう思ってんのっていうのを急に喋れるようになったりとか、もともと喋れる子なんですけど、
うん、
でもそうやってその全体の場でこう語るだとか話すとかできるようになるとか、そういう変化が起きるっていう毎日っていうのはなかなかないですよね。
その瞬間にこう立ち会えるわけですもんね、
はい、しかもそれが例えば今言って34人の学級だったら34個、学年主任とかだったら百何十個とかの規模で、それがボンボンボンボン毎日起こるので、それは楽しいですよね。
今あの学校の先生のなり手が少ないっていうふうに報道されたりしてますけど、
はい、
でもそんなことないですね。いい職ですね。
そうですね、うん、みんななってほしくないからなのかなとか思うぐらい、
うんうん、
あえてネガティブキャンペーンを入れてんのかなって思うぐらい、
はい、そんなことはないぞと思ってらっしゃる、
はい、
へ、
だって、ね、例えば映画を見る時にお金払って映画見て、
うん、
で感動して帰るわけじゃないですか、うん、で僕らの仕事って学校行く、授業する、
うん、
いろんな変化と感動がある、
うん、
帰る時には1ヶ月で給料がもらえるわけじゃないですか、
うんうんうん、
楽しんで、スーパーラッキーですよね。
ああ楽しいし、
はい、
でこう先生先生って言ってもらえるし、
はい、
喜んでももらえるし、
はい、
ああそういうふうに、
はい、
もともとそういうこう前向きでこうなんていうか明るく考える方なんですか、どうなんですか。
そうですね、うん、あのやっぱこう自分のことを真正面から直視するとあのしんどくなるじゃないですかだから自分のできるだけいい面を自分自身で捉えてやろうとは思っています。
へ、
はい、
まあ、4点でもね、
はい、
笑い飛ばしたんですもんね。
そうですね、はい、やっぱ子供たちも一緒で、
うん、
僕らは1年間しか子供たちと一緒にいられないので、うん、ある意味で、
うん、
なのでその1年間の中で悪いところだとか、うん、ネガティブなところってある意味で誰でも見つけられるんですよね。なので僕らは少なくとも僕はその1年間の中でこの子のあここいいねとか、うん、ここ素敵なんだよっていうのをその場面でしっかり捉えて言語化して伝えるっていうことを、うんうん、たくさんしていけたらなとはいつも思ってます、はい、
あの高校時代ちょっと戻りますけれども、
はい、
まあ、高校時代もその今のようなきっと考え方で、
はい、
あの過ごしになってたんだと思いますけれども、
はい、
何かと一番こう印象に残っている出来事って何かありますか。
一番印象に残っている出来事ですか、
とかもしくはあの時のあれが楽しかったなとか高校時代っていうとこれを思い出すみたいなってありますか。
ああ球技大会とか。
あバレーボールですか。
そうですね、
そうですね、
はい、で仮装があるんじゃないですか。え
仮装、
仮装しなかったですか。
知らないです、何ですか。
え仮装して球技大会やりませんでした。
仮装してやるんですか。
仮装って違ったかな。
いやあのもうあの年がかなり違いますので仮装ってどういう仮装するんですか。
僕らは2年生の時はお姫様になったりとか
お姫様になって、
はい、クラスみんなでドレス作るんですよ。
おえそれはあの体育祭ではなくて球技大会。
そうですね、はい、
お姫様になって
でバレーやるんですよでもあれ仮装したのバレーじゃなかったかな。
いやそうなんじゃないですかきっと、はい、
でもとにかくその妻も同じこと言うと思うんですけども、僕その中途半端とは言ったんですけども、喧騒全体がこう一個一個の何でもないことに全力かけるんですよ、
うん、
これマジでかっけえなって未だに思ってて、
うんうん、あの何でもいいんですよね。だからねそれ勉強だけじゃなくて、
はい、
何でもいいから、
はい、
で行事って言うとみんなでこう向かっていくとかね、
はい、
じゃあ喧騒に入ってよかったなと思いますか。
あめちゃめちゃよかったです。本当によかったです、うん、あのそれがなかったら、うん、今もこうやって平井さんと喋るっていう機会が得られなかったと思うし、うんうね、
はい、はい
はい、妻とも出会えなかったし、
うん、あもうそれが大きいかもしれませんよね、
はい、
あじゃあもう後悔なし。
あないです、はい、
あのこの番組なんですけど、
はい、
これから喧騒に入ろうとしている中学生とか、
はい、
それからその保護者の方がね、
はい、
多く聞いてくださってるんですけど、
はい、
何かこうメッセージありませんか。
あ自分の楽しむ幅をものすごく上げたいんだったら、
うん、
ぜひ喧騒に入っていただけたら、入っていただけたらって変な言い方なんですけど自分の人生が例えば3センチしか楽しむ幅がないのと、うん、3キロぐらい楽しむ幅があるって考えた時に3キロの方がやっぱ楽しそうじゃないですか、
うん
まあ、3センチでもきっといいとは思うんですけれども、うんうん、僕はそうやって高校の時にいろんな人たちといろんなことで中途半端にいろんなことをかじりながらやったおかげで、
うん、
今の僕があるなって思うので、
うんうん、
はい、
あでも今伺っててそう思いましたけど中途半端っていうかいろんなことにこうかじってみるっていうのは、
はい、
高校じゃなきゃなかなかできないことかもしれませんもんね。
そうですね、
大人になったらね、
はい、
あんまりそういうことはしてられないから、
はい、
へー、じゃあよかったですね、
はい、
皆さん参考にしていただきたいと思いますが、
はい、
それでは最後に、リクエスト曲をお伺いしたいのですが、はい、何がいいでしょうか。
TOKIO の Love You Only でお願いします。
それはなんで。
初めてまゆちゃんと奥さん、うん、今の奥さんと
まゆちゃん同級生だったんですよね、
はい、カラオケ行った時に、この子にはこの歌がを捧げたいと思って歌った曲です、
あのお名前なんて入れちゃったりして、
はい、そうです。眉が眉がっつって熱い恋をするならってもうその時に歌いながら 今の奥さんを見たら奥さんと目が全く合わなかったんですよね。
がっかりですよね。
そうっすね、がっかり。
どうだって感じで歌ったんじゃないんですか。
そうですね、これででも目合えるような関係性になりたいなっていうふうにきっとその当時の僕は思ったんだと思いますね。
なるほど、はい、じゃあ、今この曲を聴くと当時が思い浮かびますね、
はい、そうですね。けれどもそれ以来一切奥さんの前では歌ってないです
この曲は、
はい、じゃあちゃんとトラウマになってます。
あ、そうなんですね、
はいはい、でもあえて今日のこのスペシャルな機会に聞きたいなと思って。
はい、
はい、
分かりました。じゃあその曲を聴きながらお別れしたいと思います、
はい。
37期の斉藤茂樹さんにお越しいただきました、はい、では曲紹介お願いいたします。
はい、では TOKIO で Love You Only お願いします。
喧騒推し、ここからは喧騒同窓会の役員が交代でお届けする喧騒推しのコーナーです。今月の担当は35期の清水周平と
40期の渋谷圭介です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私たちですね、2人とも吹奏楽部の OB なんですけれども、はい、私たち2人ともですね、今まだ吹奏楽部に関わりがありまして、はい、2人とも今指導者という立場で、
はい
はい、喧騒吹奏楽部に関わっています。その中でも渋谷君はどんな立場なんでしょうかね今。
ですね、私は、私はクラリネット奏者をやっておりますが、今ですね、この喧騒吹奏楽部の音楽監督として、技術的指導をに当たっております。
今3年目ですよね。
そうですね、はい、3年目になります、はい、
に本当にもう後輩たちのために忙しい仕事の合間縫って指導に来ていただいてます。今の吹奏楽部はですね、大体 1,2 年生で60人ぐらいですかね、はいはい、1年生も2年生も大体30人ずつぐらい、はい、いまして、割と、まあ、今の吹奏楽部いろんな学校さんでも、まあ、割と、ね、多めの方なんですかね、大所帯の方なんですかね、はい、本当その人数で、まあ、和気あいあいとやっています。で今年ですね、夏に、まあ、一つちょっと大きな本番が、はいはい、県外ありまして、
はい、7月末にですね、推薦をいただきまして香川に、香川の総分祭で参加して演奏させていただきました。
はい、はい、そうですね、はい、四国の香川県ね、めったに本当に ね、 ね、はい、県飛び出して演奏するってことも本当ないので、はい、本当に貴重な機会だったんですけども、これ全国の高等学校総合文化祭でしたっけね、はい、まあそういった毎年やってるものなんですけれども、今年は香川県で全国のその文化祭が開催されるということで、まあ神奈川県の吹奏楽の部門ですねの神奈川の代表ということで演奏してきました。で実際にまあ指揮はね渋谷くんが振ったんですけれども、はい、本番やってみてどうでした。
そうですね、まあそのどういう本番なのかなと思って行ったんですけれども、会場はですね、まあその裏方 の、 スタッフやってた生徒の皆さんも会場で聞いてたいろんな学校の生徒の皆さんもですね、すごくこう盛り上げてくれてですね、もう本当に地元でやっているかのような楽しい雰囲気で演奏させていただきました。
そうですね、結構盛り上がりましたからね、
はい、
ちなみに何の曲を演奏したんでしたっけ。
あ、ですね、夜の来訪者という曲と、あとはその私たちのいわゆる看板テーマ曲みたいになっております、喧騒るというところですね、演奏させていただきました。
はい、で吹奏楽部といえばですね、まあ最後毎年4月に、定期演奏会をやっているんですけれども、今回は、4月の26ですよね、はい、はい、場所がちょっと変わって、
はいはい、今回は、相模原市民会館ですね、
はいはい、そうですね、いつもはグリーンホールで開催をしてるんですけれども、ちょっとホールの工事があったりする関係で、市民会館で、今回は実施をいたしますので、まだいつ頃から申し込みができるとかでのこれから、はい、
はい
ね、これからになるんですけれども、またホームページですとか X などで、はい、宣伝できると思いますので、ぜひよろしければお越しいただければと思います。ここでですね、喧騒同窓会事務局からお知らせをいたします。喧騒同窓会では、同窓生の名簿管理のほか、 開放の発行、ホームページの管理、現役生の支援などの活動を行っています。同窓開放は年に1回、12月に会員の皆様のお手元に届くように発行しています。住所やお名前が変わった場合は、同窓会ホームページの連絡フォームよりご連絡をお願いいたします。ご連絡いただくことで開放も確実にお手元に届きます。クラス会、学年同期会、部活動の同窓会などの開催支援として、一人当たり200円の補助を行っています。同期会などを開催する場合には、どうぞ同窓会事務局までご連絡ください。活動の内容や各連絡方法など、詳しくは同窓会ホームページに掲載しています。この番組もホームページのアーカイブで何度でもお聞きいただけます。また、ホームページや開放に広告を出してくださる方からのご連絡もお待ちしています。ぜひよろしくお願いいたします。喧騒推し、今月の担当は35期の清水周平と
40期の渋谷圭介でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゴーゴー喧騒シーズン15第8回いかがでしたか。この番組には多くの卒業生がゲストとして、そして事務局として出演してくださっています。初対面でも喧騒の卒業生同士ということが分かると親近感が湧いてくるのはどうしてでしょうね。ここで卒業生情報を一つ。10月21日発足の高市内閣で国家公安委員会委員長に就任した赤間次郎さん、実は喧騒20期生なんですよ。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。